恵み深い天のお父様、神様は本当に恵み深くて、私たちが悲しんでいても嬉しくても、また行き詰まっていても道が開かれていても、私たちとぴったりご一緒で、私たちをはるかに上回る目線で、あなたの全知全能の御腕を持って、私たちにいつも最善をしてくださいますから、ありがとうございます。私たちは迷う羊のようにしばしば道を外れますが、羊飼いであるあなたが私たちの手を引いて、時に私たちを守り、時に私たちを教え、何よりもイエス様の十字架の陰に私たちを隠し、過去現在未来一切の罪を十字架でお許しになるほどに私たちを愛してくださってありがとうございます。まだまだ暑い日が続いていますが、全国各地で生活している人も含めて、今日ここに集った方々、そのご家族に神様が厳かに豊かに触れてください。この1ヶ月が、この1週間が素晴らしい1週間となりますように、手の技を祝し、健康も祝してください。この教会の未来と、またいわき市と福島県やこの国を、神様が素晴らしい再生、復興、復活の御業を見せて表してくださることをよろしくお願いします。私たちはしもべとなってあなたに用いられたいと願っていますから、よろしくお願いします。これから聖書の言葉をご一緒に見ますので、お導きください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。それでは今日はパート2という変わった題をつけましたけども、先週心配しないでというパウロ先生のお話を学びました。皆さん覚えている方おりますか？心配するならばお祈りしなさい、いろいろくよくよ考えるよりもお祈りしなさい、そして広い心を持って喜びを大事にして生活するんですよ、という私たちへのアドバイスでした。あれはパウロ先生でした。今日は本当はパート1にすべきだったか分かりませんが、じゃあイエス様は心配しないで生活するということにことをどのように教えたんでしょうか。今日は有名な山の上のお説教、このような礼拝堂や昔あったあの聖書に出てくるシナゴグと言われる街道でのお説教じゃなくて、きれいな空気の、私が何度か行った時、湖を眼下に見下ろすようなガリラヤの地方の、多分ここじゃないかと言われるような山にたくさんの人を集めて最初のお説教をしました。余談ですが、今交渉を始めて来年の春くらい聖書の国バイブルランドに破格の値段で行けないかなと、私がちょっとある団体と交渉を始めて、まあ、普通は40万ぐらいかかるんですが、まあ、できたら20万か15万で行けないかななんて、向こうの国の政府にも私たちも被災しているので、向こうの国も随分痛みを負ったあのイスラエルの国は歴史があるので、まあ、いろんなそういうことの関係で特別の旅行が組めないかなと思っています。なるかならないかは神様次第ですが、もしもバイブルランドに震災後行って一区切りつけたいと思っている人は、なるべく破格の値段で計画したいと思っていますが、行けば行くんです、あの山に。ここからこのお説教をしたんじゃないか、こんな景色の中でこういう説教を聞いたら、書斎で聖書を読んでイメージするのと全然違うわって、本当に違うわって、これは実物教育だわというような場所が実際にありますので、今日はパウロ先生の言葉じゃなくてイエス様のお言葉を通し、そうだな、心配性も過ぎると本当に健康に害を及ぼす、もっと豊かに生きれるはずの今日を台無しにしてしまうという、みんな心当たりがあるはずです。じゃあご一緒にイエス様の山の上のお説教の記録がありますから、25節6章のマタイ6章25節ご一緒に読みましょう。はい。だから私はあなた方に言います、
自分の
何を飲もうかと心配したり、また体のことで何を着ようかと心配したりしてはいけません。命は食べ物より大切なもの、体は着物より大切なものではありません。簡単に言うと、心配するなとイエス様は2000年前の日本人じゃなくて聖書の国に住んでる人にお話ししました。今はストレス時代です。昔も一緒です。今ある人はお金のことで10年後大丈夫かな、この国の5年後どうなってるかな、また震災が来るかな、心配したらキリがないです。当時の人は銀行があったわけではなかったでしょうけれども、経済的に税金が高くていつも心配してました。今なら脳梗塞にならないかな、がんにならないかな、この食生活でいいかな、心配もあります。当時は皮膚病が非常に蔓延しました。だいたいかかったら十中八九治らないと言われたんです。しかも今日本人は日本の国に生活しているので、こんなのは当たり前と思っていますが、時代によっては当たり前ではありません。私たちが戦争の時に生まれた、無理やり軍服着せられて行きたくない国に鉄砲持たされて行った可能性もあります。このイエス様の時代はローマ帝国が世界中を支配しました。日本地図は日本を中心に世界の地球儀みたいですが、当時の世界は地中海中心に、北の方はヨーロッパ、そして東の方はアジア、南はアフリカ、これが世界地図でした。ほとんど全部ローマ帝国が支配して、自分の国なのに自分の主権がない、外国人に伺い立てないといちいち許可がもらえないという、なんだか本当に悶々とした時代でした。ですから心配するにこと書かなかったんです。へえ、2000年前も結構ストレスあったんだな。イエス様はだから山の上に人々を集めて、心配するのはやめなさい、ピリオドを打ちなさいと教えたんです。皆さん、心配するのはやめなさいというのはどういう意味ですか？心をズタズタに自ら引き裂くのはおやめなさいという意味です。一人一つしかいただいてないんです。心を一つしかない心で経済の心配をし、子供の心配をし、明日の天候の心配をし、政治の心配をしたら、もう四分五裂になって、もう訳がわからない、自分で何を考えてるかわからない、どんどんどんどんズブズブと底なし沼に落ちていくようになりますよと。上へ行きなさいと、下に沈むんじゃなくて上に向かって上がりなさいと言わんばかりに山の上に集め、家に帰ったら台所から掃除から、仕事からいろんな心配事の山です。それはそれとして、大自然の山の上のきれいな空気や、もう大海原とは言わないけども、眼下に海と言われるようなガリラヤ湖を見つめるようにして、イエス様のお説教に耳を傾けるんだ。へえ、2000年前のこの国人そんな心配あったんだ。じゃあ私たちどうですか？私は少しく心配しました。なぜといえば、正和先生がいなかったから、いや、いないとこんなに不安なもんだなって、少し私は先生に依存しすぎてたかなと反省したんですが、いきなり人が訪ねてきて、パソコンいじくって、じゃあちょっと見せようかなと思って、いちいち休暇の先生に電話して、音声出ないんだけどって聞いたりして、誰かいきなり訪ねてくると、あれ、これどうなってたかなって、ほとんど正江先生にお願いしちゃって任せきりだったかなと反省もしたんですが、ちょっと心配もしました。なんとか守られてここまで来ました。しかし日本人は少し心配性の毛が強いと、いろんな民族の中では見られがちです。多分そうだと思います。なぜといえば、今年カナダに1回、アメリカに2回行きましたが、向こうで日本人の人に会うと、多くの人はもう日本に帰れないやと言うんです。だって家があるし、お姉さんもいるのに、いや、気持ちが帰れないと言うんです。全然違うと言うんです。気持ちが日本に帰って、ちょっとあのややこしい親戚関係の中にもう戻れない、ご近所付き合いのなんか繊細な微妙な、ああいう社会の中にもう自分は入れないかなと言うんです。どちらかというと日本人はいい点は細かいんです。完璧です。パーフェクトです。だから日本人が作った製品は世界の中でもやっぱり群を抜いてるという人もいます。だけど表は裏ですから、長所は短所ですから、息が詰まるような細かい繊細な 完璧を求めるようなこの気苦労や気遣いやその心が引き裂かれてるかなという面を自覚してもいいと思います。だからこの間の日曜日、皆さんは八重の桜見た方がいるでしょうか。ああ宣伝すればよかったなって、なんだかキリスト教番組じゃないかなって NHK はって私は見ました。まあ戊辰戦争で傷ついてお父さんも亡くなり故郷も亡くなり、これからどうやって生きるっていう時に徐々にキリスト教に接して宣教師に接して、ね、右の頬を打たれたら左の頬を出しなさいって聞いたことのない教え、七を七十倍許すってありえない教え、あまりに新鮮でいいと思います。ギアチェンジして全くキリスト教の絵に塗り替えて新しく旅立つ山本八重の一歩にふさわしい、なんだか今までのドラマと全然違う、これはキリスト教番組じゃないかと思わせるような番組でした。皆さんはどのようにご覧になりましたか。私たちはギアチェンジしないといけないです。この国に育って自分で一生懸命パーフェクトを求め反省してさらに追求して、しかしこれだけでは私たちは本当の生き方はできません。どっかで色を塗り替えてギアチェンジして、イエス様の山の上の説教を浴びるように受けて、このままじゃダメだと私は心配しないと決めた、自分の心のありようは自分で決めた、これからの人生は今までと全く違う文様にすると決心して、どっかで八重の桜のようにイエスキリスト色に変わる必要があるんじゃないかな。ちょっと余談になりますが、全然関係ないんですが、こちらに来て体重計を買いました。別にそんな高いものじゃなくて3000円以下ですが、でも体脂肪とかいろいろ出るって書いてあったからあんまり考えないで買ったら、それがなかなか良かったんです。何が良かったか、一回乗るだけで体脂肪、筋肉、それから体がどれぐらい燃焼するかとかのがいろんなのが出るんですけど、最後に結論としてあなたの年齢はって出るんです。皆さん、なんだか自慢げだから言いません、言いませんが、私の実際の年齢より10歳以上サバ読んで出てくるんですよ。これはもしかして印刷してるんじゃないかって思ったけど、毎回出るんです。毎回出るならば同じだから乗らなきゃいいです。いいえ、頻繁に乗ります。だからもしかしたら医療メーカー、これが本当の焦点なんじゃないかって、例えば自分よりも10年ぐらいプラスして出たら多分私がっかりしますよ。そして、ああ自分は未来はないな、あとよくて1年ぐらいの命かなって計算すると思います。しかし嘘でもごますりでそんな体重計が出てきたら気持ちは悪くないですよ。皆さん、嘘だと思っても、何か間違いじゃないかと思っても気持ちは悪くない。例えばお医者さんも同じ整形外科にかかって、あるお医者さんは非常に考えが暗い雰囲気が伝わってきて、いやもしかしたら最悪最悪とばかり言われると暗い気持ちでお医者さんの出るんじゃないかと思います。しかしそれはそれで、だけどこんな希望があります、あなた大丈夫ですよって雰囲気で同じことでも伝えられれば、もう少しね心も元気になって体にもいいんじゃないかと思います。もしかしたら体重計本当はサバ読んで気持ちを明るくして健康にするっていうのがコツじゃないかなんて勘ぐったぐらいなんですけども、皆さん、私たちはどっかで気持ちを切り替えなくてはいけません。イエス様は言いました、やめなさいと、心配するための命じゃない、朝から晩まで心配に明け暮れて1年過ごし一生過ごし、そんなための人生ですかって、ここはよく考えましょうって。じゃあ26節ご一緒に進んで読みましょう。はい。空の鳥を見なさい、羽巻きもせず刈り入れもせず、けれどもあなた方の天の父がこれを養っていてくださるのです。あなた方は鳥よりももっと優れたものではありません。だから実物教育なんです。礼拝堂の中で話すのもいいけど、もし来年本当に旅行が行けるならば、許されていける人は、ああこんな景色の中で2000年前も今日もあんまり変わってないです。いわきは日照時間が非常に長いそうですが、もっとです。そしてもっと灼熱です。そして鳥が飛んでいます。2000年前も今日も変わらない。そこに座してキリストの言葉を聞け、心の扉を開いて、うつ伏せがちな心の目を天に高く見上げよ。待って、天の前に何が 青い抜けるような大空を飛んでいますか？鳥ですって。よく観察しなさい。どの鳥が心配してますかって。ここ1ヶ月は食べるものがあるけど来年の分どうしようとか考えてないでしょって。再来年までオクラを作って自分の命を自分で確保したなんていう鳥はいないでしょって。なのに神様は来年になったら来年、4年後になったら4年後、ちゃんと養ってくださるさ、そういう景色しか解釈できないでしょ。そしてその鳥とあなたを天秤に乗せて重々考えなさいと。おかしい。自分は浮いている。神様が作られたこの完璧な美しいビニ入りサイニ入りの世界の中で私は浮いているんじゃないか。ですから27節続いて27節、じゃあご一緒に読みましょう。はい。あなた方のうち誰が心配したからといって自分の命を少しでも伸ばすことができますか？皆さん、これは意訳です。本当は身長が伸びることすらないでしょうって。背の低い人がもっと背が高かったら別の職業に就けた。受付だってできた。スチュワーデスにだって応募できた。と言って心配して身長が伸びますか？とイエス様が聞いたんです。日本なら一尺二尺の昔大工さんのそんな雰囲気だったでしょうか。一ペーキュース身長が伸びますかって。これ私便利でよく使ってるんです。物差しない時にこの大体真ん中の指から肘まで大体44、5センチ、まあ、体大きい人はもっと長いか体小さい人は短いか知りません。これで測って90センチだななんて私測るんですが、1ペーキュース45センチ、日本ならば一尺って言ったらまた数字違いますけども、30センチとか40センチとか伸びますかって。伸びないでしょってと訳したら意味が通じないから、あなたの寿命に関係ないでしょってすっごい心配して、あなたは自分の寿命を自分で自在に変えられますかって、自分をコントロールできますかって、できない自分を思い知って、そして神様に頼るんだと教える前にもう一つの実物教育が28節です。ご一緒に28節読みましょう。はい。なぜ着物のことで心配するのですか？野のユリがどうして育つのかよくわきまえなさい。働きもせず紡ぎもします。私の印象では向こうの植物、さっきは鳥、今度は植物、全部神様が作られた作品ですから、アメリカに行ってヨセミテ公園に行ってすごいなあ、神様これを作ったんだと感動するのは良いことです。で、私が聖書の国に行くと植物でもなんだか余計ぐんぐん育つように見えます。茨とかアザミって書いてあるのも日本のイメージと全然違って、これ五寸釘じゃないかというような感じのものを見たりもしました。そういうふうにぐんぐん育つのかなと。皆さん、雨季と乾季の国ですから、春夏秋冬の国じゃないから、来年の2月か3月あたり行くと最高花が綺麗です。イスラエルの国に行くと、ああこれを指さしながら、ほら植物をよく観察しなさい、本当に綺麗だねって。なんで感動しないで自分の小さな生活のことばっかり目を留めてるのって。それは設定がおかしい。もっと広く高く目を開けて、そして足元に咲いている小さな命ですらパーフェクトだって自分でやっているんじゃないって、まあ、続けて29節も同じことを読みましょう。はい。しかし私はあなた方に言います、聖画を極めたソロモンでさえこのような花の一つほどにも着飾ってはいません。まあ、ソロモンというのは王様の名前です。今から遡って3000年前、イエス様の時代から遡って1000年前ぐらいの映画の題材にもなるような普通じゃない王様でした。彼のようになったら絶対幸せだ。彼ほどの財力知恵がない、世界中の人々が憧れたんです。しかしソロモンが築いた一大帝国ですら、あの時の映画ですら足元にも及ばない。神様が創造されたこの世界、野の草花、感動しなさいって。じゃあ30節も進んで読みましょう。はい。今日あっても明日は野に投げ込まれる野の草さえ、 神はこれほどに装ってくださるのだから、ましてあなた方によくしてくださらないわけがありましょうか。信仰の薄い人たち。野の草は自分で色を塗ってますか？絵の具で染めていますか？いいえ。だけど一つ一つの花が何かの歌にあるように本当にユニークですねって。さっきあまりに綺麗だから写真に写してもらって皆さんに見ていただきましたが、後で2階に上がって和室に入っていただくと、教会の兄弟が描いてくださった桜の絵、私は写真みたいだなって。もう今入れない地域なので、富岡町の夜の森ってとこにあったちょっと有名な桜の木が、うわーこれ写真みたいだなって思いました。だから皆さんも行って感動していただくといいと思いますが、またイスラエルの国に行って、あ、野のユリってこんな感じなんだって、いやーこの色はどんな油絵でももしかしたら出ないかなって感動しなさいって。そして天秤にかけなさい。鳥とあなたの生き方を天秤にかけて、どちらが誠の生き方だと思いますかって、どちらが人の道だと思いますかって。自分のことは自分で心配するっつって、実際のところレベルが低い次元を低空飛行するよりも、そんなこと突き抜けちゃって、神様信じるってこんなの当たり前で、神様信じることは人のいろはで、だから心配しないって。野のユリも今日は咲いても明日は枯れていくような小さな草花ですら、本当に完璧で、大宇宙から空の鳥まで大空を自在に闊歩して飛び回っているように、人間一人が姑息な生き方をして、ちまちまっとした生き方をして、へこんだり悩んだり苦悩したり、おかしいんじゃないかって、神が作られた作品の中で一人浮いてると思わないかって、これは誠の人の道ではない。神様はましてあなたによくしてくださらないなんて、そんなことを本当に信じていますかって。さあ皆さん、私たちは聖書の国に行かない中で、今イメージして空の鳥と野のユリをイメージして、そして今勉強したつもりですが、私たちは私たちで勉強できたと思います。一つは震災です。震災直後、ある人は言いました。本当に気概もなくてお金もなくて死ななかったねって。自分で自分を養った人はいませんでした。誰かが助けてくれたり、支援物資が送られてきたり、ちょうど明日必要なものが明日届いたり、何なんだこれはって、今まではしゃかり気になって自分で確保して、そして自分の命が大丈夫な見通しがないと安心しなくて、それが壊れました。だから震災が良かった点とすれば、一回原点に帰ってすっからかんになって、これほど鎧のように身にまとっていったものがなくなっても大丈夫なんだ。命は自分で自分を養っているんじゃないんだ。あれは誤解だった。大いなる錯覚だった。歪んでいた。妙竹林な生き方していたかもしれない。神様が私に命を賜って、空の鳥にも野の百合にも、そして神様がきれいに最善にその都度色を与え、食べ物を与え、ましてや私たちにもに近い経験を震災でしたと思います。もう一つ、私は震災の中で前にも話した見たドキュメンタリー映画、チェルノブイリの事故の後、近くのすっごく放射線量が高いところで難なく生活している人たちを解説なく撮ったあの映像を通して、どうしてそんなに心配するのって、なんで数字ばっかりそんなに気にするのって、今日食べるものがあって、今日みんなでこの人の誕生日をお祝いして、今日生きてるじゃないって、どうして今日生きてることに感動して地べたに足つけて今日一生のように思って生きないんですかって。さあ、私たちは空の鳥でも野のユリでもチェルノブイリのそばで、そんな突き抜けた生活、向こうはロシア正教だから十字を切って、その泉だけは不思議に放射能の影響がなくて、それを飲みながら喜んで今日生きてるって、明日を心配せずに、また震災の中でいろんなことを通して勉強してきました。で、イエス様はこれを通して何を言いたいんですか。今読んだ30節の最後に、信仰が薄いなって。信仰はあります、信じてますけど、信仰を働かせているかどうかはその日のその人の問題です。私たちは哲学じゃないんです。私たちは神学でもないです、お勉強でもない。信仰は使うためにあります。信仰を働かせて生きるんだって。じゃあこのことについてのもっとストレートな言い方は、じゃあ31節に進みましょう。 31節念をしてもう一回読みましょう。はい。そういうわけだから何を食べよう。心配するのは、整理しますね。そういうわけだからというのは、空の鳥を解説聞いたから、野の百合で勉強したから、そして心配したからといって寿命は伸びないし、癌が治るわけでもないし、ということに観念して、そうだ、私は神様じゃない。としたら、本当の神様にあなたの命をつなげることだって。どんな電化製品でも、コンセントにコードをつなげなければ、すべての機能が発揮されませんどころかゼロです。つなげて、つながって、なんでつながるんですか？信頼で、信仰で。これを難しくイエス様は話しませんでした。当時の人にピンとくるように32節のようなお説教をした。32節続けて読みましょう。はい。こういうものは皆、異邦人が切に求めているものなんです。しかし、あなた方の天の父は、それ、皆、あなた方に必要であることを知っておられます。まあ、解説が必要とすれば、異邦人という言葉です。カミューの異邦人という本がありますけども、異邦人というのはもともと聖書の民族以外の人を異邦人と言ったんです。旧約聖書では。しかし、新約聖書になると、聖書の神様を知らないっていうか、まあ、信じないっていうか、それで生きる人を異邦人と広く言うようになりました。いずれにしても、信じる信じないはその人の、決断ですから、私は見えないものは信じない。私は自分の能力と努力以外は信じない。私は人様の助けも借りない。俺は俺しか信じないという人は、それはその人の道です。しかし、そうじゃなくて、私は限界がある。もともと自分の命じゃない。今日一日だって神様のお恵みで生きてる。こんなの空気みたいだ。水みたいだ。当たり前だ。と思って、信仰を持っている人は、異邦人とは言わない。だけど、神様を信じてボタンスイッチを入れた人も、ね、その信仰を使って生きるべきだ。それはどういうルートですか？天の父という言葉が出てきました。ということは、あなたは子供でしょうって。私の親はもう亡くなっているって、そういう意味じゃない。天の父。神様って怖い神様じゃないの？機械的な神様じゃないの？なんか理心論みたいな冷たい神様じゃないの？そうじゃない。神様はまるであなたの懐かしい親のように、ぬくもりがあってあなたが悲しんでたら一緒に心痛み、あなたが何かの賞を取ったら一緒に我がことのように喜んでくれる、いの一番にあなたの報告が聞きたい、あなたが報告したい、そういう天のお父様。年を取ったり死んだり生きたりしない、これをしっかり信じて揺るぎなく、昨日は信じて今日信じないとかそうじゃなくて、安定してざーっと信じて、そしたら人生も自分の感情のコントロールも全然違いますよって。大事なことは、天の父はあなたに何が必要か、あなた以上にあなたのことを知っていますと。皆さん、この必要という言葉は、あなたに必要なものはあげない、ただし貸しますというような意味の言葉です。自分の所有物じゃないの？一センチも譲らない、私の我が家の境界線って。いいえ、あなたがそこに30年住むことを許すから、30年あなたに貸したって。貯金通帳に私の名前でお金こんだけ貯まってるけど、自分の腕っぷしで稼いだんだ、それも違う。あなたが突然召される時には全部置いていく。だから一時数十年あなたが生活するために貸したんだって、貸したものを返せって。どっかのキャンプ場に行って、キャンプ場でテントを借りたら持ち帰ることはできません。捕まります。泥棒です。返していかなければいけません。人生も一時だ。最後は名誉も地位も財産も自分で取った資格も全部置いて、魂一つで神様の前に立つんだよ。これが人生の道のりのゴールだよって。こっから逆算して今日考えるんだよって。今日ここが天国じゃない、やがての天の御国への一時の旅路で、自分はあと25年かな、もしかしたらあと70年あるかなって、それはあなたにはわからない。わからないけど、わからない明日を心配するんじゃなく、それよりも神様が貸してくれる。もし再来年左足が悪くなって杖をついて歩いたら、杖をついて歩くに必要なアドバイスをくれるお医者さんや、あるいは自分の甥っ子や、必要な医療器具や、神様がいいように万端貸してくれる。それは自分で心配するものじゃない。神様が天から、ほら 2年前に分からなかったあなたの必要のためにこれ用意してたよって、ありがとうございますって。だから心配はいらない、心配しないで貸してくれる神様に信頼する、これが人の道だって、これ以外はおかしい生き方だと、イエス様は必要はあなたよりも神様の方がご存知でしょうって。じゃあ33節進んで読みましょう。はい。だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものはすべて与えられます。八重の桜の先週の放映じゃないけど、いきなり神様の世界の物語、人生が色が変わるように、じゃあ人生って何なのって、このあなたが信頼するあなたのことを養ってくださる神様第一でいいんだよって、これはね、第一に求めなさい、優先順位です。求めなさいというのは1回だけじゃなくて毎日毎日ずっと続けなさいって、求め続けなさい、これやらないと人生がひっくり返らないんです。優先順位が今日の必要から入ったら一番大事なことを一番大事にできないんです。今日の必要が一番大事なことを隠すんです。目の前に10円玉を置いて太陽を隠すように、だって今日買い物が出てきた、今日休養が出た、今日電話が出た、もうわけわかんない人生になっちゃうんです。毎日毎日もぐらたたきのように、何やってんだろう私、3年も過ぎちゃった。だから自分の人生は自分で決めるんだ、神様第一で行くんだって、自分の心を決するんだって、決して決めて決断したところからスイッチが入って、新しい世界が決断に従って心に従って開かれるんです。ですからプライオリティというか優先順位が大事ですよ。だって皆さんは今日礼拝に来てますが、もし誰かから電話が来て今日行けなくなったったら今日はないんです。そして別の用事、買い物も今日した方がいいかなって考えたら、買い物が大事だと思ったら来ないんです、ね、だから優先順位なんです、全ては。そして私たちを養ってくださる神様が一番大事だと知ったら、神様第一で行けばあとは全部添えて与えられますよって。夏はうちに12人集まったって話をしました。で、3人の小さな子供がいたんですが、2人のお母さんがいました。やっぱり2人のお母さんのうちの1人は子供が2人、うちの娘1人は子供が1人で、私から見るとまあ孫っていうか3人ごちゃごちゃごちゃごちゃいるんですが、しかしこの子が泣いたらこの子のお母さんが胃の一番に何より優先して、その子の昨日も知ってるし夜も知ってるし生まれた時から全部知ってて、未来もあれやこれやもう本当に子供に入れ込んで、その子供のお母さんは一人だけです。その子供も幼子であればあるほど自分の親、間違いないです。完璧な信頼です。 100% の信頼です。一点の疑いもないです。一点の曇りもないです。まあ私も血がつながってると言ったってそこに入る余地すらないです。もう完璧です。もう私がそこに入っていったら私は煙たがられてちょっとビンタも食らうような感じもするぐらいで、それが親子です。天の父とあなたもそれぐらいの完璧な信頼関係で、先週話しました。スポーツカーに初めて乗って動かなくて、そのフランス人がお祈りしたら何回目かお祈りして動いた。で、先週私もそれを思い出して、お財布が出てこなくて1回目聞かれなくてまたお祈りしたら教会で見つかったという話をしました。最近忘れ物が頻繁で驚かなくなりましたが、今回も今週もあるものを出てこない、なくした。お祈りしました。あれ、先週は何回かお祈りしたら出てきたけど出てこないなと思って、お祈りしてなんだかお祈りしたけど今週聞かれなかったかなと思って、30分ぐらいしたらあるところから見つかりました。皆さん、こんな単純な教会学校のようなお話ですが、単純でいいと思います。毎日いろんな心配、生活の必要があります。それを神様の気に考えないで、全部神様との考えで、関係の中で考える。何度か我が家の犬が去年の暮れ亡くなった話をしました。亡くなった時、犬猫病院に行った時、私たちの声を聞いて、私たちもそのパピって名前を呼んだら最後の一声、亡くなる10分ぐらい前にクンって泣いたという話をしました。神様は絶えず私たちの名前を呼んでると思います。うちの犬も力を振り絞って飼い主に一声聞かせようと思ってちゃんと聞いてるよって、もしかしたら会えて嬉しいというクンって泣いたか知りません。私たちと神様との関係はどうでしょうか。私たちは神様に信頼するんです。 ある人に犬という英語はドッグを逆から書くとゴッドになって、神様と私たちの関係をよりよく表す、神が人に与えたもうた生き物じゃないかとある獣医さんが言いました。犬はそれなりの訓練をすれば食べるなって言ったら死んでも食べないほどの高等な教育も可能で、そして主人のためにまっすぐ歩くんだって言ったら途中から犬が来ても、あるいはなんか気になるものがあっても道草を食わず言われた言葉に従って、大事な信頼する愛するお方の自分に命じた言葉にだけ信じて従うことのできる高等な教育が可能だって。皆さん、神様と私たちの関係もイエス様は高い山に連れて行って、もう身の回り 2,3 メーターだけ見るんじゃなくて、上がったり下がったりするんじゃなくて、もういい加減やめよう、そういう生活もう何十年もしてきたから、もう突き抜けて神様との関係で次元が違うレベルを一緒に歩んでいきませんかとね。さあ、私は今度ヨーロッパに行きますけど、いろいろ準備はしましたが、大体予定通りじゃないと最初から読んでいます。行ってみなきゃどうなるかわからないし、行ってから全てが始まると思っています。だけどこれは旅行に行く時だけの話じゃなくて、日々の私たちの生活も明日は読めないんですから同じじゃないか。これを委ねると言ってもいいし、明日になったら明日のことを心配するというとちょっと語弊があるんです。明日になったらその明後日のことを心配する必要がないんです。毎日だから心配しなくていいというようなことをイエス様は最後のところで、じゃあ6章の最後の34節結論をお読みしましょう。はい。だから明日のための心配は無用です。明日のことは明日が心配します。労苦はその日その日に十分。いい言葉ですね。ケセラセラという人もいるかも分かりませんけども、とにかく心配しすぎだから、だって明日のことを心配したら今日そわそわし て心配しなくていい、無用だと言いました。明日のことは明日が心配します。今日のことに集中して生きるのが人生ですよって先週話しました。私は牧師になってから随分生き方が変わったと思っています。最初はストレスでした。日曜日の説教はなかなか難しくてですね、いつも徹夜でした。体を壊しました。土曜日になるとドキドキしました。金曜からそわそわしました。いつもバクバクしてました。絶対健康に悪いですと変えました。一番大事なことからやると決めたんです。で、週の前半にお説教の準備を持ってきました。随分違うもんだな。同じ時間を仮に10時間使うならば、週の前半に10時間使っちゃえばあとはおまけのような1週間のような気持ちになりました。週の後半に持ってくると、なんだか死刑台が近づいてくるような、週末に近づくといつもドキドキして、病気したらどうしよう、葬式に入ったらどうしようとか、いつもドキドキしていました。ああ、優先順位だなと思いました。また途中から分かりました。明日明後日のことを心配しても多くのことは徒労に終わる、あるいは杞憂に終わる。実際は最悪を想定したようにならないんです。大半ならないです。だったら心配返せ。心配した5時間の無駄な人生を費やした時間を私にもう一回返してくれと。だから途中で勉強しました。これは聖書的な言い方じゃないでしょうが、明日心配することは明日の朝から考える、心配する。来週まで原稿あることを今から心配したら、もう今週からそわそわします。来週の原稿は今週の土曜日から考えると決めたら、それまで一切考えないように自分の心を切り替えました。だいぶストレスがなくなって、それもお腹の調子や偏頭痛があったのにももしかしたら少しは影響があったかもしれません。だけど本当のこの意味は、明日のための心配は無用だとイエス様は言ったんです。心配するな、ね、じゃあ明日になったらどうするの。明日になったらその明日は今から言うと明後日です。明後日の心配はいらないって言うんです。つまり明日になっても来週になっても1ヶ月後になっても5年後になっても、毎日その日以降の明日以降の心配はないんです。何の心配もない。その日のことだけ考えて十分力を費やして生きるんだって。だいぶ前になかなか結婚しない人が増えたとか、結婚しなくても子供は産まないって決めてる人が多くなったとか、 が随分報道された時がありました。なんだか経済的に大変らしい、結婚したからつって幸せにならない、変な人だったらかえって地獄みたいになるというリスクを考えて、そうすると手も足も出なくなって、子供を生まれてもいじめられたらどうするかな、随分教育費もかかるな、それから子供が親に反逆したらどうかなってリスクを考えると、じゃあ子供はいない方がいいかなって、マイナスばっかり考えたら手も足も出ません。手も足も出ないための人生ですかって、もっと前向きにプラスに考えたらいいでしょうって私はその当時思ったりしたんですが、イエス様の言葉によれば、それは最悪想定したらそういうこともあり得るかもしれないけど、イエス様は心配いらない。明日のこと、子供が10年後にどうなるか、子供が産んだら10年後にどんな社会になってて、すごく子供を育てにくいかどうか、そんなこと心配いらないと。あなたが心配するあなたの領域じゃない、あなたの権限じゃない、あなたの分ではないから、それは委ねて預けて、そして今日を精一杯生きるがいい。皆さん、精一杯生きれない、足を引っ張り後ろ髪を引かれる理由は何ですか？一つは心配だと思います。心配することによってどれほどエネルギーが取られることでしょうか。例えば台所も手につかない、今日やるべきする仕事も3倍の時間がかかった、本当は今日考えないことも心配で心が覆われて、もうぐちゃぐちゃになってしまって、すっごい浪費ですよ、ものすごい損失ですよ。あるいはある人は劣等感だというそうです。皆さん、自慢して傲慢になる必要はありませんが、私には神様がいる、健全な自信は大事だと思います。自分は優れたものだと思う必要はないけども、こんな欠けだらけな自分にも神様がついていて、私に最善以外はなさらないと信じることは人生の大きな力であります。いずれにしても最終的な結論は、心配しなくていい、明日のことは心配しなくていい、明後日になったら明後日の次のことは心配する必要がないから、ずっと生きてる間心配しなくていい。空の鳥、野のユリに学んで、今日からギアチェンジして、色を塗り替えて、そして神様との信頼関係の中で生きていきましょう。じゃあ最後にもう一度6章34節お読みしましょう、はい、だから明日のための心配は無用です。明日のことは明日が心配します。労苦はその日その日に十分あります。お祈りいたします。キーボードを弾いていただいて、しばらく今日のイエス様のお言葉をかみしめる時を持ちましょう。いかがでしょうか。皆さんはどのような思い煩いを抱えているでしょうか。そこにイエス様のお言葉を光としてさせていただきたいと思います。心配しないで、明日のことは明日が心配するから、神様に信頼して今日に集中して、一番大事な神様のことから始めなさい。私たちは毎日この聖書の言葉に色を塗っていただいて、ギアチェンジをして、そうだ、自分であれこれと思い悩むことよりも神様が最善をしてくださると信じて、大切な神様を大事にして一歩進めば、新しい明日が開かれる、そのような決意を今日新たにしたいと思います。事実イエス様が日々ご一緒なので、私たちは大丈夫で守られます。心配しないで歩んでいきましょう。それでは少しキーボードを大きめに弾いていただきますから、神様に告白したいこと、お願いしたいこと、感謝したいこと、また今月はこのような月にしていただきたい、このようにして私を用いていただきたいということなど、またお近くに座っている方の1ヶ月の祝福、また今週私はヨーロッパの方に行きますので、 事故や怪我や病気などもなく、良いお話やまた交流の時となるようにお祈りしてください。その他どんなことでも声に出せる方は声に出して、しばらくご一緒にお祈りをお捧げしましょう。恵み深い天のお父様、感謝します。神様が私たちを愛してくださって今日ここに来れました。本当に心配しないで、神様を信頼して、神様が全てを最善にしてくださるのでありがとうございます。今日来られた方も健康のことも家のことも経済のことも将来のことも老後のことも神様が最善にしてくださるのでありがとうございます。どうか思い煩いから解き放ってください。また体調の悪い方や看護をしているご家族に恵みが豊かにありますように。今週は出かけますので 2,3 週間お守りください。留守の間の教会もお守りください。すべてを益としてくださるあなたにお頼りします。よろしくお願いします。感謝します。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。それでは私の後に続いて同じ言葉でご一緒にお祈りしましょう。恵み深い天のお父様、天を見上げあなたを信じます。心配しないで信頼して歩みます。神様の子供としてお導きください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。